どうも、モンズアップトレーナーのフジモンです。日韓チョアチョア韓国語基礎講座93回目接続形編の1ということでやっていきたいと思います。接続形というのはですね、日本語と全く同じで A と B をね、こうつなぐ形っていう風になりますので、よくね使うことになります。日本語で言ったら何々してとか何々でに相当する部分をね、まずやっていきましょう。ということでね、動作や状態列挙するときは何々語が使われますので、まず例文確認しましょう。どうぞ。
아침은카페에서빵을먹고커피를마셔야지
朝はカフェでパンを食べてコーヒーを飲まなきゃってことで、パンを食べてそしてコーヒーを飲まなきゃっていうところの、そのそしての部分をちゃんとこう自然につなぐための何に食べてっていう風にやってるわけですね。これが基本の形です。で、もちろん過去形とも一緒に使えますので、そちらもちょっと例文確認しましょう。どうぞ。
어제는일도많이했고술도많이먹었네。
はいって感じですね。なんでこの動作や状態を列挙するときっていうところなので、要はですね、ちゃんとつながってる物事がそのままつながってるっていうところをね、ちょっと意識してもらえると、この部分は分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。ただね、断絶した動作を表すってことで、前の動詞の表す動作が後ろの動詞の表す動作と直接つながりがない場合でも使えるっちゃ使えますっていうところですね。まず例文確認しましょう。どうぞ。
저녁을먹고엄마보러갔어요。
はい、夕飯を食べてお母さんに会いに行きましたということで、この例文の場合はですね、夕飯を先に食べてその後でお母さんに会いに行ったっていう動作の先行の意味なんで、ご飯を食べることとお母さんに会いに行くこと自体には直接的なつながりはないんだけど、その列挙をね表してるとも解釈されるんだけど、どっちの意味になるかはね、こう会話との流れと文脈にはなるんだけど、どちらにしても日本語的っていうよりも韓国語的に言うと何々語を使って自然な表現になるっていうところをね、こう覚えておきましょう。またね、次回やるんですけれども、何々そっていうのも同じように何々してとか何々でっていうことを表すんだけど、それとの違いが多分皆さん難しくなると思います。ただここで大事なのは、この何々子っていうのは列挙するだったりだとか動作の先行っていうような形で、物事と物事がちゃんとつながってなんか一つの動作に帰結している、今の状態に帰結しているっていうところがね大事なので、そこをねちょっと覚えておくと、次のね何々そっていうのは全く違うんだっていうのがわかると思います。はい、続いて何々語なそという表現ということで、今はね何々語っていうところで動作の先行の意味だよねっていうことを言ったと思うんだけど、それをめちゃくちゃはっきりさせる、強調する形としては、この日常会話ではもうこっちがねめちゃくちゃ使います。で、意味的にはね、何々してからって意味になるんですね。だからさっきもね、夕飯を食べてからお母さんに会いに行きましたっていう風な意味にもなるっていうのが動作の先行じゃないですか。今回はもう何々語なそってなったら無条件で何々してからっていうようなね意味になりますので、そこをね覚えておきましょう。ということで例文です。どうぞ。
저녁을먹고나서엄마보러갔어요。
はい、夕飯を食べてからお母さんに会いに行きました。ほら、こっちの方が分かりやすくないですか。さっきのちょにょぐるもっこおんまぼろがっそよっていうよりも、ちょにょぐるもっこなそおんまぼろがっそよっていう風に言った方が、夕飯を食べてから行ったんだっていうのはすっげー分かりやすいじゃないですか。だから何々語で悩む必要がほとんどなくなるんですよ。もう何々語っていうのは列挙する形で使っとけよと。で、動作の先行を強調したかったら何々語なそを使っちゃえと。そしたらもう自分の中ではっきりするわけですよ。これはこれだみたいな。はい、なんでね、そういう意味でね、このプラスアルファも結構大事にして覚えてもらえればいいと思います。接続形っていうことでしばらくねずっとやっていきますけれども、一個一個ちゃんと覚えておくと自然な文章が作れるようになると思いますので、頑張っていきましょう。ということで今回は以上です。